特集、長寿を祝い、老いをめでる。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して。福祉の窓口に認知症地域支援推進員を配置します。我が国の65歳以上の高齢者人口は近年急速に増加しています。高齢化の進行とともに増加傾向にあるのが、誰にでも起こりうる脳の病気、認知症。国の調査によると、認知症を有する高齢者数は439万人で、認知症になる可能性のある軽度認知障害、認知症とは言えないが、物忘れなどの認知機能の低下が軽度に見られる状態の高齢者数は380万人と推計されています。また、要介護認定者に占める認知症高齢者の日常生活自立度2、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意すれば自立して生活できる状態以上の人は280万人、将来は470万人に達するとも言われています。今回の特集は、市が取り組んでいる認知症の人とその家族を支える施策の概要や、今年度新たに開始した事業などについて紹介します。三好市の状況。市の高齢化率は平成26年8月1日現在で 16.01%。 市の認知症高齢者数は、要介護認定者のうち認知症高齢者の日常生活自立度2以上の人が平成26年3月31日現在587人となっています。認知症地域支援推進員。平成26年10月から市役所1階の福祉の窓口内に、認知症の人とその家族をサポートする新たな取り組みとして、認知症地域推進員を配置します。認知症地域支援推進員は、地域包括支援センターの保健師を育成して配置します。10月からは近藤隆彦さんが務めます。認知症地域支援推進員は、認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、医療機関や介護サービス事業所、地域の支援機関などをつなぐコーディネートの役割や、認知症の人とその家族を支援する相談業務を行います。健康、保険、医療、福祉サービスや日常生活、権利擁護、虐待防止に関することなど、さまざまな相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。三好市の認知症施策の概要。市では、認知症の人やその家族を支援するとともに、認知症予防や認知症の進行を緩やかにするため、次のように対象者を分類して、家族向け、本人向け、地域向けの3つの事業を基本とし、それぞれをさらに細分化した10の取り組みを進めています。家族向けは、認知症家族支援事業として2つの取り組み。1、認知症家族交流会ひまわりの会。認知症の人を介護する家族を対象に、日頃の介護について語り合う会。毎月第4金曜日に開催。2、地域サロン。高齢者を介護する家族を対象に、介護に関する知識の提供や家族のリフレッシュの場、毎月第2水曜日に開催。本人向けは、介護予防事業として3つの取り組み。1、認知症対応型通所介護。認知症の人を対象に専門的なケアを提供するデイサービス。2、介相法事業。新たな取り組み、後ほど紹介します。3、 認知症カフェオリーブ、新たな取り組み、後ほど紹介します。地域向けは地域支え合い体制づくり事業として5つの取り組み、1、認知症地域支援推進員の配置、2、認知症サポーター養成講座の開催、認知症の人を応援するサポーターを養成する講座、平成25年度末で8176人が受講されました。3、ひまわりノートの活用、トヨタカモ医師会の主導により三好市と豊田市の間で共同開発した医療・介護・福祉の連携ノート、認知症の診断・治療を行う医療機関や市役所・地域包括支援センターで配布中。4、徘徊高齢者創作模擬訓練の実施、平成23年度から毎年実施の認知症による徘徊を想定した創作模擬訓練、今年度はアイモールイオン三好店の協力を得て店内で創作模擬訓練を2月に実施予定。5、愛知オレンジネットワーク三好安心ネット配信、後ほど紹介します。以上、10の取り組みを進めています。今年度、認知症対策として開始した新たな事業を紹介します。新たな事業その1、認知症カフェオリーブがオープン。認知症のありなしを問わず誰でも集えるカフェを社会福祉法人小樹会と共同で運営しています。毎月第3木曜日または第4木曜日の午後1時から3時まで、宇木ヶ井町のケアハウス樹木園内にある談話室キャロットで開催。認知症予防に効果のあるトランプゲームなどをして参加者で楽しく過ごしています。当日は地域包括支援センター職員など専門知識を持った職員も参加していますので、気軽に認知症などについて相談することができます。認知症カフェオリーブ今後の開催スケジュールは、10月16日、11月20日、12月18日、平成27年1月22日、2月19日、3月19日、いずれも木曜日です。写真が1枚あります。カフェのオープン初日、地域の高齢者の皆さんと一緒に、認知症予防に効果のあるトランプゲームを楽しみました。職員や隣に座る人からもアドバイスを受けながら、高齢者の方がどのカードを出そうか考えているようです。新たな事業その2、回想法事業を展開。昔懐かしい体験を思い出し、参加者同士で語り合うことで脳の活性化を図り、認知症の予防に効果が期待されている回想法を取り入れた教室を特別養護老人ホーム安流荘と共同で開催しています。全8回程度の開催で、毎回小学校の思い出や昔遊んだ遊びなどのテーマを設定して回想しています。今年度は下半期でワンクールを計画しています。参加方法など詳しくは広報10月1日号でお知らせします。写真が2枚あります。1枚は安流荘で開催された回想法事業懐かし思い出列車。この日は竹とんぼやあやとり、お手玉など懐かしい遊びを体験しました。高齢者の方の手からうまく竹とんぼが飛んでいます。もう1枚は懐かしいおもちゃで遊ぶうちに昔のことを思い出し、参加者たちは思い出話に花を咲かせていました。高齢者の男性も女性職員も笑顔です。広域ネットワークや携帯電話などを活用した徘徊者の創作方法を紹介します。 愛知オレンジネットワークの拡充。愛知オレンジネットワークとは、徘徊により行方不明となった人が市外へ出かけることを想定し、広域で情報収集することの必要性から、市町村の枠を超えた連携を行うネットワークのことです。市では平成23年度から日進市、東郷町と連携していましたが、平成26年7月からは新たに豊明市、長久手市とも連携し、5つの市、町によるネットワークとなりました。認知症により徘徊が発生した場合に、携帯電話などのアドレスを事前に登録している支援者へ、徘徊者の特徴などをメール、三好安心ネットで配信し、目撃情報の収集、早期発見につなげる取り組みを行っています。三好安心ネットの登録方法。QR コードを読み込むか、メールアドレス、ansmiyoshi@sg-m.jp を直接アドレス欄に入力し、からメールを送信してください。その後に送られてくるメールに従って、行方不明者情報にチェックを入れて登録してください。なお、手続き完了のメールは送信されません。注意事項。登録料は無料ですが、登録手続き時やメール受信時に発生したパケット通信料は自己負担となります。行方不明者情報の配信を希望されたからといって、捜査協力を強制するものではありません。目撃情報を提供いただくことが目的ですので、身近なボランティアとしてご協力ください。徘徊が発生した場合の活用方法。家族などが認知症により徘徊し、行方不明となった場合には、三好安心ネット、愛知オレンジネットワークを活用して、目撃情報収集、捜索協力を行うことができます。手順1、できるだけ早く警察へ連絡する。2、警察への連絡後に市役所高齢福祉課へ連絡し、メール配信依頼を行う。3、高齢福祉課から三好安心ネット登録者へメール配信するとともに、連携する市と町へ協力依頼をします。対応のポイント。行方不明となった場合、ほとんどのケースで半日から1日が経過してから警察や市役所へ連絡が入ります。できるだけ早く情報発信することで、捜索エリアを広げることなく対応できるため、まずは警察と市役所へ連絡してください。高齢者の相談窓口。認知症以外の相談についても、地域包括支援センターと3つの在宅介護支援センターに相談できます。地域包括支援センターは、市内全域を担当として、市が直営で運営しており、在宅介護支援センターは、それぞれ北吉、中吉、南吉地区の3カ所に設置されていますので、次の項目の中で一つでも気になる点がある人は、お気軽にご相談ください。1、身の回りのことが一人でできなくなってきた。2、物忘れが心配で認知症を予防したい。3、一人暮らしが不安である。4、虐待を受けているので誰かに相談したい。5、その他、高齢者に関することであればどんなことでも。高齢者の相談窓口を4つ紹介します。三好町小坂50、市役所1階、福祉の窓口内、三好市地域包括支援センター、電話328500、ファックス343388。北吉地区には、浮貝町寺田4、ケアハウス樹木園内、老人介護支援センター、じゃがいも。電話、330788。ファックス、330786。 中吉地区には三好町陣取山 39-5 福祉センター内、三好市在宅介護支援センター、電話346811、ファックス345860。皆吉地区には三好町八幡山15三好市民病院内、サンリフレ在宅介護支援センター、電話333502、ファックス333503。